タオのキャッシュフロー経営への道。皆さんおはようございます。パーソナリティのタオモトです。この番組は中小企業の社長や個人事業主の方をお呼びして、従業員や取引先の社長、家族に届けたい事業に対する思いを語っていただく番組です。タイトルにありますキャッシュフロー経営という部分なのですが、経営を行う上ではお金が必要不可欠ですので、どのようにお金が残る経営をしていくかという点についても私の思いをお伝えできればと考えています。経営者の思いについて、そしてお金について、毎週金曜日の朝8時30分にお届けいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種。
というわけで始まりました、キャッシュフロー経営への道ということで始めていきたいと思います。2022年の2月放送分という形でね、やっていきたいと思うんですけども、まあ、去年の年末からちょっと年始にかけてというかですね、体調崩しておりまして、12月31日に救急病院にですね、行ってきたんですけど、なんかあれですね、体調が悪くなるって、それが回復すると、やたらとこう、モチベーションが上がるというか、今一番こう、やる気に満ち溢れてる状態です。久しぶりにこう、なんでしょうね、まあ、結果的に原因がよくわかんなかったんですけど、なんか固形物を食べるとお腹が痛くなるっていうね、なんかずっと流動食ばっかり、なんかウィダーインゼリーとか、雑炊ばっか食べてたら3週間で5キロぐらい痩せたんですけど、まあ精神的なものだったのかもしれないですね。なんかね、流動食だったらプリンとかも全然食べて大丈夫なのに、こう固いクッキーとか一口二口食べたらお腹が痛いみたいな感じだったので、あれだったんですけど、こう胃カメラやったりとか、こう大腸内視鏡検査っていうんですか、初めてこう、ね、カメラを腸に入れて見てみましたら、すごく綺麗だったので、別に何ら問題がないと分かれば、ちょっとなんか食べるのも普通になってきてね、今は普通に生活をできてますけど、やっぱりこう、まあ、体のこともそうですけどね、見直す時期だったのかなと。まあ、せっかくずっと続けてたこう筋トレも今お休みしてるので、またそろそろ再開しないといけないなと思ってますけど、まあモチベーションが上がってこう何をやりたいかなっていう、12月1月って結構ビジョンとかいろいろ考える人多いんじゃないかなと思います。私もそのね、この冬休みを通して今独立開業して5年目なので、まあ5年10年今後も続けていくにあたって、どういうふうな事業展開でやっていこうかなっていうふうに考えてたんですけど、まあ、今年の何でしょう、テーマはまあ3つに絞って、まあ、1つはまあ成長っていうのはいつも毎年掲げてます。自分自身の成長と組織の成長と、まあ、お客様の利益、まあ、お客様の成長っていうのをテーマに挙げてまして、であとは、まあ、もう2つがその継続っていうんですかね、継続ってその、まあ、自分自身の健康っていうのもそうだし、会社を組織を存続させていくとか、あとまあ何かあった時にこ う, うまくこう人に承継引き継ぎができるかなとかっていうね、まあ、ことを考えるっていう意味の継続をテーマにやっていこうかなっていうところがありまして、まあ、体調崩して思うのは、まあ、よっぽどこうね、やっぱ事故とか、なんかその脳梗塞とか何かこう突然何か起こらない限りは、やっぱりきちっとね、引き継ぐ猶予っていうのはあるのかなっていうのを改めて思ったので、まあそこはちょっとね、ある程度こう気にせ頭の片隅には思ってはおきますけど、ただやれることは今広げていろいろやっていこうかなっていう気持ちにはなったので、健康には気をつけつつも、まあやれることを今いっぱいやっていこうかなっていうテーマを持ってます。 あと3つ目が、まあ、成長健康継続ときて、最後にそのやっぱ伝えるとかこう学びの場を提供するではないですけど、なんか今までやってきたことを伝えたいなっていう気持ちもあります。まあ、大体こう税理士でもコンサルタントでも何かこうセミナーをするっていうと、どうしてもそのね、フロントセミナーでバックエンドっていう言葉で、その要はセミナーをきっかけにしてその後の顧問契約を取りに行くっていうのがまあ一番よくやられるパターンで、あとはセミナー業を生業としている人は、まあそのセミナー自体でちょっと高額なねお金をいただいて、それ自体を生業にしているっていう人もいますけど、まあそれで今まで私も結構いろんなところでセミナーはやってきましたけど、まあ直結させることだけを考えてると結構しんどいので、まあそういうことも最終的につながればいいなという気持ちももちろんあるんですけど、今までこの5年間で何十回かセミナーをやってきた資料っていうのが全部残ってますので、まあそういうのを定期的に毎月こうお伝えする場を持とうかなというね、まあこれはもう今までもずっとやってきてることなので、今モチベーションが高いから、まあ、ちょっとペースを上げてやっていこうとは思ってはいるんですけど、実現はできるとは思ってます。まあ、世の中の動向次第でオンラインになるのか、リアルになるのか、ハイブリッドでやるのかっていう違いはありますけど、最近いろいろとその、まあ、体調が悪くなる前ですけど機材を揃えてですね、いろんなことができるようにこう会社の中の研修室を今ちょっと改造中なので、なんかそれを使っていろんなことができるんじゃないかなというふうに思ってます。結構もともとそういう機械系がそんなに得意な方じゃないんですけど、面白いですね。パソコンとカメラとモニターとで、それを切り替えるスイッチャーっていうんですかね、といろいろつなげてやっていくと、パワーポイントを映すものと、ホワイトボードを使って書きながらやるものと、自分自身とってこう切り替えながらね、ボタン一つで切り替えながら、セミナーができるとかっていう、なんか設備が揃ってくると、なんかやる気だけではなくてこうやり方とか伝え方っていうのも変わってくるので、なんかちょっと面白いものができるかなっていうことと、まあ、あとはそのこれまでやってきたセミナーっていうのは、まあ主にはその経営に役立つ情報をっていうことでやってきていますし、あとまあ税金のその時々の情勢に応じた内容っていうのをやってるんですけど、なんかそういうなんかその今まで作ってきたものの中で一番ハイライトというか面白い部分っていうのがあるので、そういうのをこう輪切りにしてね、例えばすごく短い動画にしてこう、まあ、それを宣伝のためにセミナーに来てっていう集客目的で使うのか、そういうのを何十個も貯めていっていつでも見れるようにっていう、セミナーとは全く関係なく例えばうちのホームページに貼ってみたりとか、情報提供型のものでやるかはちょっと今考え中ですけど、それこそね 1,2 分の動画を作って YouTube に上げるとかあとはまあ移動中とか仕事中とかでも見れるようにこう字幕とかもできたら本当はいいんでしょうけどね、音が流せない環境でもちょっと1分だったら見てみようかなとかっていうのであれば、なんかそういうのも面白いかなとは思ったりしてます。まあ、話したいことっていうのはたくさんあるので、まあその募集してこういうの聞きたいっていう形でやるっていうのも一つだと思うんですけど、今考えてるのは、まあ、今月2つセミナーをやって、一つが資産表っていうか、まあ、決算書の見方とか、資産表で毎月管理するのはどうしたらいいかっていう、まさしくその会社の数字の話で、でもう一つがインボイス制度って言って、来年の秋から始まるインボイス制度って一体何ぞやっていうような話をフリーランスの方向けにねお話をさせていただいたんですけど、決算書の見方とか資産表とか簿記とか経理帳簿とかっていう話はもう普遍的な内容なので、それこそ何百年も前から複式簿記っていうのは姿、ね、形を変えてない芸術品だと言われている分野の話もあれば、インボイスとかね、電子帳簿保存法とかね、もうちょっと今だけのこうトピックスというか、税制改正とかもそうですかねっていうようなスポットの話なんかもあるので、織り交ぜながらやっていけたらいいんじゃないかなと思います。 まあ、インボイスはまだちょっとね、正直あんまり興味がないというか気にしてない方の方が多いんじゃないかと思うんですけど、一応先日のセミナーを聞いていただいた方はやっぱりかなり、なんだろう、危機感を持っていただいたというか、ちょっと知り合いの人にも伝えないといけないねっていうような気持ちになっていただいたので、早い段階でちょっとやりたいなっていうのと、あとは集客だけで考えたら多分来年のギリギリになってからやった方が人は集まるんだろうなと思ってるんですけど、ちょっとだけ話をさせてもらうと、要は値段が変わる話なんですよね。まあ、1年間の売り上げが1000万円未満の人っていうことになってしまうので、そもそも何億とかって稼いでる方からすると、まあ、あっさりとじゃあもう興味ないよっていう話で終わってしまうかもしれないんですけど、その何億とかって稼いでる人でも、例えば外注さんとかで一人親方とか、少人数でやっている個人事業の人とか法人の人とかっていうのは1000万未満のケースっていうのもありますから、どんな大きい企業でも関わってくる可能性ってありますし、まあ、そもそもその請求書のフォーマットが変わるので、システム会社と連携してね、お金払ってシステム回収をしないといけないということでは、まあ、どんな会社でも影響は出てくるんですけど、1000万の未満の人でいうと、今までこう例えばその100万円のものを売ったときに110万円で請求できていたものが、要はその1000万未満で消費税払ってない人は消費税が請求できなくなってしまうので、100万円、例えばホームページ作ってあげましたっていうと、こう100万円しか請求できないわけですよね。で、今までは110万円が、まあ、税込みですって言って請求してたとしても、お客さんからは110万税込みで払ったって思ってたとしても、本人は110万が収入だと思ってますから、それをね、100万しか請求できないっていうことは単純に 10% 値引きだしっていうような話なんで、価格の設定をどうするかっていう話なんですよね。でかといって、そのホームページ100万で作ったけど、そのうちデザイナーさんに30万払ってるかもしれないし、その30万に関しては消費税含めて33万払ってるかもしれないし、ね、そういう細々したところで消費税の問題が出てきますよっていう話で、まあ、その1000万未満の人がなんでこうそういう風になっていくかっていうと、まあ、消費税を課税されてないっていうことがあるんですけど、自分から届け出をしてね、消費税の課税事業者っていうんですけど、課税事業者になりますよって言えば消費税を納めることができるので、インボイスっていうのも上場企業なんかと同じように消費税が請求できるんですけど、じゃあ例えばその年収500万円の年収でいつも表現間違うんですけど、年収1年間の売上が500万円の人が、でホームページを作っているサービス業の人が消費税を納めるのはいくらになるかっていうと、まあ、10% なんで50万円ですよね。500万の人がだと50万、まあ、今までかかってなかった税金がそれだけかかるわけなので、まあ、非常に大きいんですけど、そこからこうかかった経費に対しての、ね、消費税を差し引いて計算するのは結構めんどくさいので、次にその簡易課税っていう検討するんですよね。簡単な計算をしてもいい、まあ、これもちょっと事前に届け出が必要なんですけど、簡易課税っていうのをすると、まあ、サービス業、ホームページ作るよっていうサービス業の方だと 50% 差し引いていいですよっていうのがあるので、500万円の売上の人は50万円 ×50% で25万円が税金という話になります。まあ、簡易課税っていうのを使っていれば、その経費にかかる消費税とかっていうのを無視して考えるので計算が非常に簡単です。1000万円の売上の人は税金かかるのっていうのは50万円、100万の 50% だから50万円とか、2000万円売り上げてる人が1年間、じゃあ1年後にどれぐらい税金消費税払うのって言ったら100万円ですとかね、そういう、まあ、簡単な計算もできるようになったりするので、本当は、まあ、来年の秋から始まる制度ではあるんですけど、今のうちから考えておかないと、まあ、安易にね、勝ち組とかどうのっていう表現は使いたくはないんですけど、来年の秋から始まるから来年の秋から考える人と、今から考えて値段設定、要は100万円で売れるものを110万円で売るために自社のビジネスモデルをどうするかとか、値段設定をどうするかっていうのを考えたりとか、 自分は年商が1000万円未満だけど、課税事業者になるんだったら消費税が何十万円の負担が今までなかったものが生じてくるわけだから、その年間で50万円の消費税を負担するためには月々約5万円弱ぐらいの売り上げを上げないといけないよね。じゃあその5万円を上げるために何をしていかないといけないかねっていうのを1年半かけて考えていかないって話ですよね。だからそれを今から考える人と来年考える人だとやっぱり危機感も、やっぱ危機感ってしんどいですけど持っておくって非常に大事なことなので、まあそういうのを考えるきっかけになればっていうのが、まあインボイス制度の話です。電子帳簿保存法は2年延期になったので、まあこれこそまだいいやっていう感じかもしれないですけど、いつからかな、何年か前から、今までまあずっと紙で保存してたものをパソコンというか CD というか、その電子データで保存してもいいですよっていう風になったんですよね。でいいですよっていうか、もう本当は税務署側からするともうパソコンでチェックしたいわけなので、紙でチェックするのめんどくさいということで、全部データにしてほしいっていうのをまあ段階的にやっていくっていう意味で、まあ電子データでもいいですよっていう話で、で今年の1月から本当はなんかその電子データで届いたものはもう紙に印刷するんじゃなくて電子で保存しなさいよっていう風に変わる予定だったんですよね。最近もうそれこそ Amazon とか、まあ請求書もそのフリーとかマネーフォワードとかのクラウド請求書とか使うと、もうボタン1個でメールとみそかとかね、なんかいろんなソフトあるんですけど、請求書を作ってボタン1つでもうメールで届くみたいなのがあったりして、でそうするとメールで届いたものをメール、電子で届いたものは電子で保存しなきゃいけないっていう風になります。まあ延期されたんで2年後からですけどとかね、まあ、これはちょっとまだあんまり現実味がないというか、あくまでシステム的な話でしょうっていう風に思われるかもしれないので、またおいおいどこかでお話できればいいなと思いますけど、インボイスは割とこう消費税の、よくその税務署からの書類とか見ると的確なんとか請求書のなんとかかんとかみたいな漢字がすごく漢字ばっかりの書類なんですけど、唯一その中でインボイスっていうカタカナなのでホッとするっていうだけでインボイスがよく取り上げられるんですけど、インボイスってフランス語、語源がなんかフランス語かなんかで、ボイスって声のことじゃなくてこうメッセージとかね、そう届けるっていう意味でのことで、要は漢字に直すと送付書とか送信書とか相手に届ける書類っていう意味になるんですけど、なんかそもそも意味が難しいものなんですけど、消費税の問題なんですよ。でインボイスのセミナーで消費税が変わるから出た方がいいよっていうのが一番の本質的本来的な意味なんですけど、本質的にはインボイスっていうのはビジネスモデルを考えるっていうことだと思います。ビジネスモデルと、収入の、流れ、昇流とか自分が何をしているかっていうことを見直すきっかけにしないといけないことだと思っているので、なんかそういうね、考えるきっかけになるといいんじゃないかなというふうに思います。一旦休憩挟みたいと思います。では続けていきたいと思います。まあ、インボイスにしても何にしてもセミナーやっていきたいなという話で、まあ、大筋としては私は経営に関する経営者に対して幹部に対して従業員に対して役に立つ情報を提供したいなっていうのがありまして、で何が一番こう、まあ、私の得意分野でもあって興味持って聞いていただけるかなって一番に来るのが、まあ、決算書なんですよね。決算書、国民の三大義務のうちの一つが納税で、納税をするためには計算をしないといけないので、決算っていう計算を確定させる、決めるっていうのが、でしかもそれが毎年1回やんないといけないんですよね。だからどんな個人事業、それこそさっきのインボイスって 年商が1000万未満の人がどうのこうのとか言ってましたけど、確定申告に関してはそれこそ年商がね100万でも200万でもビジネスやってるんだったら、あの必要になって決算って必要になってくるわけで、売上から経費を引いてどれぐらいになりましたっていうのは誰しもが作るね。これは個人事業でも会社でも同じことですよね。だからみんな作ってるので、なんかそれを題材にしていくっていうのが一番分かりやすいんじゃないかなと思ってるんですけど、なんか先週セミナーをした時に話をしたのが、どうしてもやっぱり絶対作ってるから決算書に重きを置かれすぎてしまうって話をしたんですよね。で、決算書の見方セミナーとか決算書の作り方セミナーとか財務分析セミナーとかっていうのがやっぱりやる側からしたら一番こう集客しやすいんですよね、コンテンツとしては。なんですけど、それってこう年に1回決算が終わった後でしか出ないものなので、なるべくこう始まる前から考えたいよねとか、途中の都度進行する都度見たいよね。例えば今日1月末、まあ、放送が2月ですけど、2月の段階で決算書を見れる人って12月決算の人だと思うんですよ。12月に決算が来る人が、そこから2ヶ月以内にまあ確定申告しないといけない、まあ、法人の場合はね、個人の場合は3月15ですけど、ということで今ようやく決算書が仮の段階で出来上がるか出来上がらないかぐらいのタイミングだと思うんですよね。で、それをできた、やった、見た、でどうするっていう話なんですよ。2021年の1月から12月までの決算書を2022年の2月に見て、それを来年にどう生かしていくかって実は非常に難しい問題で、だったらその今現在どうなってるっていう、まあこれも言葉にすると専門用語っぽくて嫌なんですけど、あの試算表っていうね、試すって書いた試算表っていうのがあるんですけど、それを生かさないといけませんよねっていうのが、まあ私が一番伝えたいことです。よくあの野球のスコアボードで例えるんですけど野球のスコアボードで5回の裏3対2で1点差で負けてるっていう状況の時に監督が出す采配っていうのは、残りあと4回しかないよ、で1点負けてるけどこうこうこういう理由で新しいピッチャーが出てきて、で今打順がこうでとかっていうことを考えながらやる采配と、1回の表が始まる前に、じゃあ今年今回の今日の試合はこうするって1回しか決められない状況だと、やっぱり途中途中で采配をしている監督の方が適切な判断ができると思うんですよね。でもっと言うと、決算書ってさっき言ったように2ヶ月経ってからしか出ないので、なんだったらその今日の試合の2回の裏ぐらいに初めてこう采配をするみたいなイメージなんですよ。2回の裏になって初めて今日の試合はこうしましょうって言ってもちょっと遅くないですかっていうところもあるので、あの試算表の作り方っていうのをぜひぜひに伝えたいなというふうには思ってます。まあ、とはいってもそれだけだと試算表セミナーって人気がないので、あの集客に弱かったりするんで、まあ、決算書の話もだから何回かに分けてやりたいなと思ってますけどね。今日は決算書の話しますとか、今日は試算表の話しますとか、今月はキャッシュフローの話しますとか、その次はその ね、キャッシュフローっていうのと銀行さんの欲しがる資金繰り表っていうのが違ったりするんですよね、見方が。意味は最終的には一緒なんですけど、途中に書かれてることが全く違ったりするので、なんか銀行さんが欲しがる融資のために必要な資金繰り表と、経営者が経営に使うキャッシュフロー計画表の違いとかね、なんかそういうのがあると面白いのかなと思いながら考えてますけど、あの冒頭に話した例えば、そのハイライトを1分とか2分の動画にして、例えば YouTube に上げてね、見てもらうとしたら、まあ、最初はやっぱり決算書の見方とかになるんでしょうね。私の好きな話としては、個人事業主の決算書は1枚目が損益計算書って言ってこう損益が書いてあるんですけど、会社の決算書って1枚目は貸借対照表っていう、まあ、そもそも漢字が読みづらいよくわかんない表から始まるっていう違いがあって、個人と会社の経営の まあ、その決算書の違いっていうところから入ると結構面白かったりするんですよ。なんで個人の方は損益計算書から売上、人件費、仕入れで利益、赤字、黒字とかって非常にまあとっつきやすいものから始まるのに対して、会社の計算書っていうのは貸借対照表っていう、こうよくわからないものから始まっているのがちゃんと意味があってですね、なんかそういうところが伝えられたら面白いんじゃないかなとか、まあ、決算書じゃ結局どこが一番大事なのっていう話をされるんですよ。で、どこが一番大事なのかっていう質問は1対1だったらいくらでも喋るんですけど、それが例えば10人100人聞いてる、みんなのが聞いてる前で言えって言われたらすごく答えづらい、もう質問だったりするんです。やっぱ緊張してちょっと汗が出たりとかね、まあ、ちょっと言葉を濁したりするっていうようなものがあったりします。まあ、経営者だともしかしたら夜飲んでてね、経営者同士で飲んでる時にそういう質問が出たりするのこともないとも言えないので、なんかそういう時にどういうふうに答えたらいいかっていうような話ですよね。これも正直ね、言うと税理士と銀行員と経営コンサルタントと経営者で言うこと違ったりするんですよ。で、職業柄かいっていうとそうでもなくて、A 税理士さんと B 税理士さんと C 税理士さんで言うこと違ったりするんですよ。もっと言うと、じゃあ私がどこ見るかっていう時に、顧問先のクライアントの A 社 B 社 C 社で違ったりするんですよ。あなたの会社のここが大事、あなたの会社はここが大事っていうね。だから要はその会社によって違うわけなのでっていう、まずその一つしかない、答えが一つじゃないよっていうことを知ってるっていうことでもすごく落ち着くと思うんですよね。なんか答えがあるわけじゃないんだったら、自分なりのところで自分の会社のどこを見ればいいかっていうのを考えるわけだから、じゃあどこを見たらいいかっていうのは、まあそういうセミナーを通してね、全体的に学んでいただくとか、じゃあその 1,2 分の動画だったらこう4人の人を登場させて、じゃあ銀行員のこの人は60歳のこの人はここが大事って言ってましたよとか、40歳の税理士さん、まあ、私はここが大事って言ってましたけど、なんでそこが大事かっていうと、実は師匠からの受け売りですとかね、A さんコンサルタントの人はここ大事って言ってました、ただ前提としてちゃんと計算書が出来上がってることが前提だよとかね、なんかそういう形で見るべきところっていうものをまずお伝えをした上で、どう考えていくかって細かいところに入っていく。なんか私がもともとずっとセミナーのテーマにしていることが、初心者には優しく、経験者には面白くっていうのをテーマにしてて、まあもちろんね、一番やるときに間口を狭めるというか、来てほしい人に来てもらうっていうやり方をする人もいるんですけど、僕の場合はやっぱりいろんな人に聞いてほしいと思ってるので、初心者が来たときに経験者の人は簡単すぎるなってつまらなそうにしてたりとか、経験者が来たときにの話に向けて話したときに初心者が難しすぎるっていうのはやっぱりよく好きではないので、ものすごく簡単なことをちょっと切り口変えて伝えるっていうのをテーマにやってます。さっきのね、決算書どこ見るのっていうのもそうだし、個人と法人の計算書の違いとかっていうのも意外と何十年って経験してる人でも考えたことなかったりするテーマだったりしますから、まあ、そういうことをねやっていきますので、興味のある方はホームページ等々でチェックしていただければと思います。ではエンディングに行きたいと思います。というわけで、今日のタイトルは健康第一ということですね。健康が第一ということです。なんだかんだ話しすぎてしまったので、エンディングももう時間がなくなってしまいましたけれども、今私は非常にモチベーション高い状態ですので、いろいろやっていきたいので、ぜひ興味ある方は声かけてもらえればと思います。では本日は以上にしたいと思います。いってらっしゃい。